全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日はアカデミックディテーリングについて、千葉西総合病院薬剤部顧問で日本アカデミックディテーリング研究会代表理事の菰田正代さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
アカデミックディテーリング、皆さん初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんね。アカデミックディテーリングとは、医師に対する双方向的な情報提供の新たなアプローチで、海外ではアカデミックディテーラーとして訓練を受けた医療者が、コマーシャルベースではないエビデンスに基づいた公正中立な医薬品の適正使用情報を分かりやすく提供する活動です。その目的は、医師に医薬品の有効性、安全性、費用対効果を考慮した適切な判断が行えるように処方支援するもので、費用と効果の両面から処方の改善効果が報告されています。米国では1981年、もう40年以上前ですね、最初の研究がジェリー・エイボン博士らによって行われました。それは3つの薬剤、プロポキシフェン、セファレキシン、パパビリン、それらの過剰処方を減らすための医師へのアカデミックディテーリング教育プログラムを実施することの有用性を示すコントロール対象のランダム化比較試験でした。アカデミックディテーリングを提供された医師は、提供されなかったコントロール群の医師と比較して、目的とする薬の処方を優位に減らし、大幅なコスト削減につながりました。以上より、アカデミックディテーリングは薬物療法の決定の質を改善し、不必要な支出を減らすための有用で費用対効果の高い方法であると、ニューイングランドジャーナルメディスンに報告されたのを契機に世界に広がりました。米国では2010年にはザ・ナショナル・リソース・センター・フォー・アカデミック・ディテーリングという、略してナルカットが設立されまして、アカデミック・ディテーラーのトレーニングが行われています。毎年ボストンでナルカット主催のアカデミック・ディテーリング・カンファレンスが行われ、昨年はプレゼンターとして、私は日本のアカデミック・ディテーリングを紹介してまいりました。一方、豪州オーストラリアですね、では1998年にナショナルプレスクライビングサービス、略して NPS が設立されました。この NPS は毎年質の高い処方をサポートするために、全国の診療所医師に対してアカデミックディテーリング訪問を提供し、健康に関する意思決定を改善するために何百万もの消費者に調査を行っています。アカデミックディテーリング、レビューとフィードバックなど、インタラクティブな学習の組み合わせは、医薬品使用と、臨床検査実施を改善するために設計された国家プログラムに組み込まれたと報告しています。さて、日本のアカデミックディテーリングですが、日本のアカデミックディテーリング定義は、コマーシャルベースではない公正中立な基礎と臨床のエビデンスをもとに、医師に医薬品比較情報を、能動的に発信する新たな医薬品情報提供アプローチとしています。2011年に米国の、実務科教員が行っているように、私は乳腺科の外来で医師の陪席を始めました。外来への陪席にあたりまして、医師から医師にはない視点で薬の専門家として支援してくださいという一言があり、大変重く受け止めました。医師は皆さんもご存知のように、非常に専門性の高い職種ですね。専門領域のガイドラインはもちろんのこと、新たに報告された臨床論文もいち早く目を通しています。そこで改めて、薬剤師は 違う視点、薬剤師の専門性である基礎薬学的視点で支援するということがとても重要だというところに気づかされました。日本は国民皆保険制度があり、同じ効果を示す薬剤の種類が豊富にありますね。特に診療所や病院の外来における院外処方では、医師の薬剤選択の自由度は高い状況にあります。すべての同効薬を臨床試験で比較するということは困難な場合が多く、また臨床研究は適格条件に一致した人を対象とした研究の結果であるという、人の多様性、個別性のため無視できない、避けることのできない不確実性に常に包まれています。診療ガイドラインの推奨は、その疾患の患者の約6割程度にしか適用できない場合もあるとされておりまして、推奨される医薬品は薬効群のみを示すことがほとんどですね。したがって、同効薬の基礎薬学的特性の比較は、臨床研究の限界と避けることのできない不確実性を補完する個別最適化に向けた重要なエッセンスとなります。以上より、医師とは違う薬剤師の専門性である基礎薬学の視点からの処方支援が、最も医師が受け入れやすいこと、また基礎薬学の臨床活用は薬剤師のさらなる専門性発揮につながること、さらに日本は同効薬が多いことに着目し、日本のアカデミックディテイリングの特徴は基礎薬学の臨床活用と考えました。では次に、日米の薬学教育の比較です。何度か訪問させていただいたヒューストン大学薬学部はアメリカ南部のテキサス州にあり、テキサスメディカルセンターの中心に位置しまして、1学年の定員は130名と、私の以前勤めておりました東京理科大学薬学部の定員100名と近似していました。そしてプレファーマシー課程2年も設置されているため、ファームディ課程4年間と合わせた6年間を東京理科大学薬学部6年間と対比して、授業科目と時間数もすべて、調べて比較いたしました。そして何より衝撃的でしたのは、ファームディコース卒業後1年目の薬剤師レジデントが、研修先の病院で処方するだけでなく、医療チームの医師や看護師にですね、モニタリングのための検査を依頼したり、看護師さんにはバイタルチェックなど観察を依頼したりも合わせてしていました。要するに、卒後1年目の研修生がすでに薬物治療に責任を持つ立ち位置であったということです。そこで日本の薬剤師がまずは医師の処方に影響を与える存在になるために、卒後教育として何が必要か、日米の薬学教育を比較してみました。本日はヒューストン大学が東京理科大学と異なる特徴にのみ着目して、2014年当時とちょっと10年程度古いですが、紹介させていただきます。ヒューストン大学ではプレファーマシーでの化学系授業時間は東京理科大学より少なかったですが、ファームディコース2年目で医薬品化学という医薬品を軸とした構造式や官能器の特徴を70時間と非常に多くの時間をかけて学んでいました。さらに150時間に及ぶアドバンスト薬物治療という演習では、特定の病態について薬理学と生物薬剤学的な視点から処方を考える統合的な教育が行われていました。また、ケースディスカッションの時間を多くとっており、提示された患者情報、病歴や症状、検査値、服薬状況、社会的背景や家族歴などをもとに、学生は問題点を抽出して臨床意思決定、クリニカルディシジョンメイキングを行って、 って最適な処方を行い、そしてモニタリングも含む薬物治療計画を立てるという演習を行っていました。日本は患者の病態から処方を考える教育はまだできていないかなと思います。処方箋ありきで処方内容の問題点を考える処方解析にはしっかり重きを置いて教育していました。まあ、ここが最も大きな違いだと思います。この患者の病態から処方を考えるという薬学教育の視点として今後大きなギアチェンジが必要な部分ではないかなと考えます。またヒューストン大学ではファームディコース1年次より臨床論文の批判的吟味の教育に最も力を入れておりました。これは何かって言いますと、まあ、ガイドライン以降も、まあ、いろんな臨床試験が行われて、その臨床論文を医師以上にしっかり読み込むということですね。そしてこの論文が患者に、要するに処方に生かすに値する論文かどうか、まあ、そこを薬剤師がしっかり判断できるようにという、そういう教育に力を入れておりました。東京理科大学では当時この教育をしておりませんでしたので、早速立ち上げました。以上のようにこれらの準備期間を経て、2017年度科学研究費助成事業、医薬品比較データベース開発とそれを用いたアカデミックディテイリング効果に関する研究、これが採択されまして、アカデミックディテイラー養成プログラムを開始いたしました。アメリカのファームディープログラムとの比較から、日本におけるアカデミックディテイリング実践には、4つの生涯学習が必要と考えました。まず1つ目は、基礎薬学、それの臨床活用ですね。その研修がまず必要です。現場はですね、基礎薬学を結構忘れてしまっていますので、学び直しですね。2番目は、臨床論文の批判的吟味です。こちらもですね、学生は病院や薬局に実習に行った際、論文をあんまり読んでないですね。まあ、ですので、まあ、この臨床論文の批判的吟味をしっかりできるというところ。その研修ですね。そして3つ目。これら基礎と臨床のエビデンスを活用して、そして患者さんの病態も合わせて、クリニカルディシジョンメイキング、臨床意思決定ができる処方提案の研修。これがとても重要です。そして最後に、医師へのコミュニケーション。これは医師の処方行動に影響を与えるコミュニケーションスキルを身につける研修で、まあ、現在アメリカのナルカットでは、この研修が盛んに行われているという状況にあります。まあ、以上のこの4つの研修を立ち上げるとともに、そのアカデミックディテイリング資材ですね、その開発に力を入れました。この資材はですね、2種類ありまして、まあ、1つは薬剤師自身がまず処方提案できるためのその疾患領域の薬物治療の理解を深めるための薬剤師用の資材、もう1つがその薬剤師がクリニカルディシジョンメイキングができる、その技術を身につけた上で、医師の処方行動に影響を与えるためのコミュニケーションスキルを身につける。まあ、要するに実際に医師にアカデミックディテイリングを実践するための資材。ということで、この2種類の資材の開発をしております。この開発にあたりましては、医師や薬剤師はもちろんですが、基礎薬学研究者の多大なる協力を経て開発しております。2021年には一般社団法人日本アカデミックディテイリング研究会を創設いたしました。そして東京理科大学での活動を引き継ぎました。そしてさらにアカデミックディテイリング認定薬剤師と教育サポーターの認定制度を立ち上げまして、現在認定者は182名となっています。現在日本はですね、地域フォーミュラリーということで、まあ、同効薬を比較するということが重要となっています。まさに基礎薬学特性比較がとても重要になります。したがってフォーミュラリー策定には 日本版アカデミックディテイリング資材は大いに役に立つと考えられます。そして薬剤師の専門領域である同効薬の基礎薬学的な視点をいかに医師に分かりやすく端的に伝えるかが今後ますます重要となります。薬剤師養成課程が6年制になり、6年制薬剤師を輩出して早10年が立ちます。そろそろですね、薬剤師は医師の処方前にアカデミックディテイリングを実践して薬物治療に責任を持つ、そういう覚悟を決める時期に来てるんではないかなと思います。ご清聴ありがとうございました。
今日はアカデミックディテイリングについて、千葉西総合病院薬剤部顧問で日本アカデミックディテイリング研究会代表理事の菰田正代さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。